いらっしゃいませ。スナックカナへようこそ。私がこの店のママ、最近口が大きく開かない水谷香奈です。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるからゆっくりしていってくださいね。では今夜の2人の出会いに乾杯。はい、乾杯して飲むことも大丈夫、喋ることも大丈夫なんですけれども、大きく口を開けて何かをこうパクッと食べる時に右の顎がやっぱり痛くて、でこの前歯医者さんに行ってその症状を話したら、ああこれはもう完全に顎関節症ですねと言われ、専用のマウスピースを作ってもらったんですね。でなんで顎関節症になるかというと、知らないうちにこう顎にっていうかこう、とにかく口に力が入って食いしばっちゃってると。で、寝てる時も多分食いしばっちゃってるんだろうということで、まあ寝る時とか、あと通勤の途中とかわかんないですけども、できる時はマウスピースをしてくださいと。そうするとギュッて知らない間にこう噛んじゃっていても少しクッションになるから、それで治ることもあるんだってことで、マウスピースのね、まあ、クッションのマウスピースを作ってもらったんですけれども、その歯医者さんで、これやっぱりグッと噛み締めちゃってるんですよね、ちょっと鏡で見てくださいって言って、まあその手鏡で自分の口の中を見て教えてもらったんですけど、ほっぺたの内側がやっぱりグッて噛んでる跡があるんですって。であと下の横側もやっぱりグッて噛んじゃってる跡がねついてるんですよ。なんだ、私やっぱりのんきに陽気にやってるけど、いろいろと悩んだり苦しんだりして噛みしめちゃってるんだなーなんていうことを自分で思いました。なので皆さん、私のことはこれからね、優しくしてください。よろしくお願いいたします。まあいずれ治ると思うんですけれども、本当にねこのコロナ禍もあるんでしょうかね、なんかこうイライラしたり不安に思ったり、ちょっと私このまま鬱になってしまうんじゃないかなと塞ぎ込んでしまったりという方いらっしゃると思いますけれども、なんとかこれからまたね春夏やってきますので、踏ん張って、乗り越えていこうではありませんか、一緒にね。で今回のテーマ、ちょっとした幸せ話なんですけれども、まずはメールをご紹介しましょうね。こちら東京都にお住まいのトトトさん、49歳の男性からいただきました。ありがとうございます。国丸ジャパン極みオンタ、オンタだって、太田編成局長との放送を聞きました。太田さんがピンチヒッターなのに、なんかかなさんの方が太田ちゃんとやれよ感がうっすら出ていて、それに応えようと一生懸命長い挨拶を太田さんがして、なんだかんだ太田局長、代役はどの番組に行ってもさりげなく収まっていて、文化放送をずっと支えてきたかなまま太田局長さすがと思いました。途中2人ぼーっとしていましたみたいなところも2人ならではの空気感で、ラジオをつけて2人の放送を聞けたことはちょっとした幸せですかね。ありがとうございます。だいぶ前から期待していますが、太田局長、スナックかな遊びに来てくれませんかね。スナックかなに来てくれるともう少し幸せですかねといただきました。ありがとうございます。まあ、私も今回ね、国丸さんのピンチヒッターどうしますって言われて、じゃあ太田さん頼みましょうよって言ったことで実現したので、太田さんと番組をできたことは私にとってもちょっとした幸せなんですけれども、そうですね、まあ、太田さんと言いますと、まあアナウンサー一本でお仕事をされていた時も、確かにこのトトトさんがおっしゃるように、どの番組のピンチヒッターをやってももうそつなくうまくやりこなすという、私はいつもね本当に 隙間を埋めるのがうまいアナウンサーですねと太田さんには言っていたんですけれども、もう本当にねきちんとこなすんですよね。だから私も木曜日も本番直前ですか、太田さんと一緒に、あと伊藤敦夫さんもいらっしゃったんですけれども、スタジオ入ってマイクの前座ってよろしくお願いしますって言って、国丸ジャパン極みのテーマソングがかかってから、私太田さんに、太田さん私今日何にも考えてませんから任せましたよつって言ったら、太田さんも、あ、私も何も考えてませんっていう風に言って、で本番始まったというね、そんな感じでした。まあでもやっぱりね、なんだかんだ言ってもうラジオのこともよく分かっている、文化放送のこともよく分かっている、そして文化放送を聞いてくださっているリスナーさんのこともよく分かっているという太田局長ですよ、ね、これからもいろんな番組のパーソナリティが休みを取るときは太田さんをお呼びしたいなというふうに思っております。はい、じゃないとやっぱりね、この前もちょっと思ったんですけど、たまにね舌が回ってないところがあるんですよね、太田さんね。毎日喋り続けていないとだんだんこう舌ってね回らなくなってくるんですよ、滑舌悪くなるので。なので太田さんには今の状況に甘えず毎日発声練習しろっていうふうに言っておきました。はい、そんな感じでこのスナックかなにもね、ぜひ太田局長忙しいと思いますけれども、来てくださいとリクエストをしようというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。それ皆さん楽しみに待っていてください。はい、ということで、ちょっとした幸せ話なんですけども、皆さんは何かありますかね。私はなんだかんだ言ってよくこれブログにも書いてるんですけど、お家に帰って猫の春が私のベッドの中でもうポッカポカになって丸くなって寝てるんですね。で、私がいないともうその布団の中入り込んで寝てるんですよ。私がいる時は布団の上に寝るんですけど、私がいないと自分が布団の中に入り込んで寝ていて、で私今使ってる布団のカバーというのがジャパネット高田で去年買った6層毛布という毛布カバーっていうのかな、6層のすごいあったかい毛布があって、で横にファスナーがついてるんですけど、そのファスナーを開けると羽毛布団を入れて布団カバーにもなるという、これが本当めちゃめちゃあったかいんですね。で、まあ、6層っていうのはいろんな層が入ってるんですけども、その保温性っていうのがありまして、つまり私がもし中に入ったら私のその体温で中がポカポカになるという作りになってるんですけど、春が入るともう本当春の体温で中ポカポカになってるんですね。で私帰ってお部屋に行って春ちゃんって言ってちょっと上から布団を押さえるとにゃーって泣くんですけど、そのにゃーという声を聞いた時のこの幸せ感、あ、はるちゃん帰ってきたよ、あ、もう出てこなくていいからずっとそこでぬくぬくしてていいんだよっていう風にね声をかけているんですけど、それでもやっぱり春はあ、ご主人様が帰ってきた、嬉しいにゃんっていう感じでさーっとお布団から出てきて、で伸びをして、パタパタパタっと走っていくという、もうこのなんかね、このなんだろうな、光景、毎日の光景があるだけでもう本当に癒されますね。吉田孝之さん曰く、もしもネガティブな気持ちになってもその3倍ポジティブなことを自分でイメージしたり、思ったりすると、気持ちがこう塞ぎ込まなくて済むんだよっていうふうにいつも孝之さんおっしゃってるんですけども、そのネガティブの3倍ポジティブのこと考えるって結構大変なんじゃないの、そういうイメージって難しいよって思う方も、もうほんとちょっとしたことでいいんですって。猫や犬のねペットのこう体をこう撫でたりするだけでもポジティブになれるということですので、皆さんも本当にちょっとしたね何か幸せを探してこのコロナを乗り越えていこうではありませんか。はい、ということで次回のメールテーマ変わります。春に飲むお酒を考える。ちょっと今なまりました。 春に飲むお酒を考える。まあ、暑い夏にはビール、寒い冬は熱燗やお湯割り焼酎などがぴったりなんですけど、あったかくなる春にぴったりのお酒をみんなで考えて、ちょっとこう飲んだ気分になってイメージしようではありませんか。お酒のことを考えるっていうのもね、ちょっとした幸せですよ。春になりますと、あのなんだ、桜色のシャンパンとか出るじゃないですか。ちょっとこう桜の香りがほんのりするみたいな、あれ結構好きですけどね。甘さもあってね。はい、そんなことを考えているとなんとな幸せな気分に私もなってまいりましたよ。はい、次回のテーマ、春に飲むお酒考えるエピソードお待ちしております。アドレスはかなままjoqr.net kanamama @joqr.net です。あら、もう閉店の時間。そろそろ店の裏で飼っている猫の春が武田鉄矢語り下ろし第2弾では、ママの出演部分がもうちょっと増えることを期待する頃だわ。まあ、今回第1弾では私も登場させていただいたんですけれども、最初と終わりのまあ、あのご挨拶ぐらいだったので、次回はちょっとこう中盤ぐらいにもふっと出たりとかねできないかなと思ってんですけども、第2弾続編、哲也さんはものすごいやる気なので、あとは文化放送側がどうするかですね。はい、皆さん期待していてください。では最後にママの今夜のひとりごと。さあ、今夜もマウスピースつけて美味しい酒でも飲むか。